予算決算。委員長青木てるみ、副委員長大会稽古、委員議長を除く全議員。審議日程、令和元年12月2日月曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。3日火曜及び4日水曜、分科会、3分科会による審査を行った。9日月曜、全体会、分科会長報告に対する質疑及び総括質疑事項の選定を行った。13日金曜、全体会、総括質疑、討論、採決を行った。行政代執行について、質問1、進捗状況及び今予算の概要について、2、考えられる懸念事項について、3、行政代執行後の対応について、答え、進捗状況及び予算の概要については、直接面会し、手渡しする方が良いと判断したことから、開国書の郵送を当初予定より延期している。12月20日頃までに面会できないときは、郵送にて送付する予定である。その後は法的に進め、3月上旬に代執行となる予定である。予算の内容は、主に収集運搬処分委託料である。考えられる懸念については、今回処分対象となる物品に関して、当事者の財産でもあることから、その点について争われることが考えられる。しかし、法律にのっとり、かつ弁護士など専門家とその都度協議を行い、あらゆるリスクに対応していく。行政代執行後の対応については、今回要した費用を当事者が支払うことができない場合は、当該土地を差し押さえ、競売する予定であり、それにより所有権が移れば当事者は物品を持ち込むことができなくなる。アフリカトンコレラ侵入防止緊急対策事業について、質問。令和2年度より義務化となるが、今年度の他自治体の動向について。2、個人負担の必要性について。答え、国・県の補助を除いた費用については、自治体の裁量にて判断することとしており、今年度における自治体の動向としては、全額補助や一部補助、補助なし等、県内においても様々である。個人負担の必要性については、これまで農業関係の補助事業においても一定の負担を求めてきた。熊本地震の折も1割負担としてきた。義務とはいえ、当然ながら畜産農家側の自衛も必要であり、施設整備による受益も生じることから、不公平とならないよう、1割の自己負担を求めるものである。なお、市もその費用の一部を補助することについては評価するものの、市の予防対策に対し懸念が残るものとなった。緊急対策事業であることから、今回の補正予算については、本委員会として可決するものの、さらなる支援を検討するよう付帯決議を付することとした。議案第70号に対する付帯決議。令和元年12月13日に開催した予算決算常任委員会において、議案第70号、令和元年度公示市一般会計補正予算第3号について議論を重ねた。審査の結果、原案を可決すべきものであると決定したが、本委員会は議案第70号中、アフリカトンコレラ侵入防止緊急対策事業補助金の実施にあたり、次のように追加措置を講ずることを求める。本補助金は、ASF アフリカトンコレラの侵入を阻止するため、養豚経営体が行う防護柵の整備に対し、国及び県の補助金に加えて、 市もその費用の一部を補助することにより、養豚経営体の負担軽減を図るものであり、補助金の創設については評価できる。国は ASF、アフリカ豚コレラの予防及びまん延防止対策の一つとして、野生動物の侵入を防止する防護柵の整備を義務化し、設置を徹底するよう求める一方、養豚経営体の負担軽減のための支援を行うとともに、市町村が補助を行う予防対策に対して財政支援措置を講じることとしている。ついては、市長をはじめ執行部に対し、設置者となる養豚経営体への追加支援を検討し、速やかに防護柵の設置に取り組むことにより、万全な防疫体制が確立されるよう、さらなる養豚経営体への負担軽減を求める。以上、決議する。高知市議会予算決算常任委員長、青木照美。学童保育施設の土地建物購入について、質問。1、国・県の補助の有無について。2、今後の事業予定及び事業展開について。答え、学童クラブ整備にかかる補助金については、クラブを新たに創設する場合に対象となるものであり、当該クラブについては、すでに運営をしていることから対象とならない。購入後は、引き続き学童クラブ及び病児・病後児保育事業を行う予定である。今後の事業展開については、児童数増加による施設の不足も考えられ、児童数の推移を見ながらスペースの有効利用を考えていく。担当は原田でした。